ねえ、翔子、起きなよ。
なに？もう少し寝かせてよ。
何言ってんの？先生、こっち見て睨んでるよ。
お母さんでしょ？まだ勝手に部屋に入ってきて。こんなことするなら合鍵返してもらうよ、もう。それに、今日は日曜だから会社は休みだって言ってるでしょ。
お母さんって寝ぼけてるでしょ、あんた。ここは学校で今授業中でしょ。
学校って一体何年前の話をしてるのよ。ん？学校って？
目覚めた私を待っていたのは、クラスメイトたちの爆笑と先生からのお叱りの言葉だった。
それにしてもさっきの証拠最高だったな。
もう笑わないでよ。
いやいや、これが笑わずにいれますかって。お母さんだけならわかるけど、会社とかお休みとか言い出しちゃってどうしたのよ。急に真面目気取り？
あー、もうこの話はもうやめん。次は移動教室でしょ。置いてくよ。
あ、待ってよ証拠。
悪友との教室移動の最中、どこにでもいる普通の学生を装いながら、私の胸中は感動と興奮の渦の中にいた。今、自分が着ている制服も、校内の様子も、すべて見覚えがある。廊下の端に並んでいる生徒用のロッカー。休み時間に生徒たちで賑わう渡り廊下。生徒用の玄関には、1時間早くお昼の業者がお弁当を並べていて、運動部の生徒たちが早々と並んでいる。見慣れた学校の風景、間違いなくここは私がかつて通った学校だ。私は今、過去の世界に来ているんだ。あの薬が本当に効いたのだ。すごい、すごい、すごい、すごい！驚きと共に送る久しぶりの学生生活は新鮮なものだった。授業はちょっと退屈だったけど、逆に発見もあった。年を重ねたからだろうか、苦手だった先生の授業や注意の言葉にもそれなりの意味と筋が通っていることがわかる。それに何より、驚いたのは体が軽い。この一言に尽きる。今日の体育の授業は陸上競技。何もピンポイントでこんな種目を、と思ったけれど、それがもう全然違った。100メートルの全力ダッシュも幅跳びも、本来の年齢だったら翌日絶対動けなくなりそうな運動が軽々こなせる。確かに疲れはするけども、すぐに回復するし、両腕はまっすぐ上に伸ばせて、お肌の張りもみずみずしさも全然違う。若いって素晴らしい。そう再確認できる時間だった。
翔子、お客さんだよ。
放課後、教室に残って友達とおしゃべりしていると、そんな声がかかった。あの顔は見覚えがある。何か悪巧みしている時の顔だ。周りを見ると、他の友達も同じように、分け知り顔を浮かべている。
何よ、一体。え？
居心地の悪さから逃げるように教室から出てみると、そこに待っていたのは、私の、幼馴染みだった。私には、子供の頃から仲が良かった、一人の男の子がいる。ずっと一緒で、ずっと大好きだったけど、自分の気持ちに素直になれなくて、結局告白はできなかった。 別々の大学に進んでしまってからは、だんだんと接点がなくなって、今ではめったに連絡を取ることもない。そんな彼が今、目の前にいた。どうしたのよ、急にクラスにまで来て。私と一緒に帰りたいから呼びに来た？そんな、誤解されたら迷惑でしょ？やめてくれないかしら、こういうの。それに私、今友達とおしゃべりしてるから。そう言って教室の中に視線を向けると、さっきまでおしゃべりしていた友達がニヤニヤと意地悪な笑いを浮かべながらこちらを見ている。中にはさっさと行けと大げさなジェスチャーを送っている子もいる。知らなかった。当時の私は全く気づいてなかったけど、彼に対する私の気持ちなんてみんなにはバレバレだったのだ。顔から火が出るみたいに真っ赤になって、思わず逃げ出したくなる。でも、もしやり直せるのなら。そうだ、私はやり直すためにここに来たんだ。そうね、今日は特別に一緒に帰ってあげてもいいわ。ちょっと待っててちょうだい。そう言って私は教室に戻り、通学カバンを手に取った。